がヒーロースクール。
アニメ好き、働かないリーダー育成のマサオンと、
漫画好き、ワクワクした大人たちのセミナー講師、アノトンです。この番組は僕たちが子供の頃に憧れた漫画やアニメのヒーローからかっこいいの要素を学び、大人になった僕らがそれを実践していったら、分析して実践していったら、ヒーローみたいなかっこいい大人になれるかなっていう実験的な番組になっております。
はい、でこの番組今日は2回目なんで、あのスモールステップ、作っていこうかなと思うので楽しみにしてください。
出るかな、
出るかな
完全に見発車ですね。
はい、タレゾウさん聞いてましたか、前半。
はい、
いかがでしたか。
面白そう。
面白そう。
面白かった。もうそれでそう思っていただけたらいいっすよ
でも20年間の設定やってんだってよ、すごくない。まあでもそんなこと言ったらワンピースもそんなもんか、説明すると。
ベヘリットがね、俺欲しいんだよ
どういうことですか。
赤い石なんだけど、ベイリットのアクセサリーが本当に欲しくて。
作るしかないですね。
こう、あ、結構ね、作ってる人いて、メルカリに出てるんだけど。
作ると言ったらあれなんですけど、全然関係ない話なんですけど、高校生みたいなことしたいなと思って。
なんか作りたいってこと？
嫁とお揃いのミサンガを足につけるってことやろうかなと。
誰も来ない。
っていうことで、なんか知んないけど、あるでしょ、ミサンガセット。うん、ミサンガ作ろうか。
ついね、ミサンガ今の子わかんのかな。でも、うちの子もミサンガなんか編んでた気がするな。
ミサンガを、足につけるって高校生っぽくないですか、カップルで。
ね、そう。足につけるんだよね。
足につける。いや、手はちょっと、ほら、仕事中とかあるじゃないですか、ちょっと。
はい。ネタになりそうだからいいけどね。
そう、いや、でも手だとちょっとあからさまじゃないですか。なんか足だったら、ああ、これねって。
なんか足の方がガチっぽくてちょっと恥ずかしいよ。
あ、そうですか。
温泉とかちょっと恥ずかしいよ。
はい。じゃあ、始めていきますか。
はい、始めていきましょうか。
はい、そうね。ベルセルク。
うん。
はい。で、ちょっとハーフタイムで、
はい。
ちょっと話しましたけど。
1分タイム。1分ぐらい。
そう。まあ、ピンチが好きね。
そうね。いろんなキャラクター出てくるんだけど、結構ね、あんまり、一個一個のこうキャラクターに最近さ、フューチャーしてる漫画とかアニメって多いじゃない？
はい。
まあ、ブルーロックしかり。
はい。
でもね、このベルセルクに関しては、やっぱりグリフィス、ガッツ、キャスカだなっていう感じなんだよね。誰が好きって言われたら、やっぱりガッツなんだろうなって自分で思ったね。さっきちょっとこのロスタイムに、調べたんですけど、
はい、
ベルセルクってノルウェーの神話の狂戦士、狂った戦士だね、の名前から来てるそうですね。まあ話としてはね、なんだろう、この番組にありがちなこうやっぱり善とは何か悪とは何かみたいなところにもつながるとは思うんだけど、
はい、そうね、僕ね、中学校の時にちょっと見たことあるぐらいだったら、なんかすっげえグロい忙しい作画の漫画だな、みたいな。
そうそうそう。
なんかね、そういう印象しかないんですよ。
なんかね、ちょっと最初、まあ、20年もやってるので、絵もだいぶこう変わってきたんだけど、最初ほんと北斗の拳みたいな感じだったよね。
北斗三つの拳みたいな。
そう。
今違うんですか？
なんかね、どんどん綺麗になってきたね。なんか、今っぽくなってきた感じするね。最初の男臭い。いい絵だったね。
はい。ヤマトはなんで好きなんですかね、このベルセルク。
そうね。やっぱね、引き込まれ方が最初やっぱ半端なかったね。 よくネットフリックスとかさ、なんか漫画かアニメとか見よっかなとかってこう探してる時とかあるじゃんか。ああいう時にこう結構探しがちなジャンルとして、なんかこう正体不明のものでちょっとおぞましいものにこう立ち向かっていくみたいなを匂わせるのは結構俺見がち。クリック。
そうなんですね。他には何ですか、例えば。
あとね、
そのテイストで言うと。
UFO 系ね。
UFO 系？
未知っていう意味では一緒なんだけど、
UFO 系のアニメって何かありましたっけ？
UFO、なんだろう、なんだろう、ダンダダンじゃないけど、
ダンダダンね。ダンダダンとかもそう
人
か。
外のもので、ちょっとこう謎、幽霊とか UFO とか、まあこれもう完全少年の、なんだろうな、時に好きだったもんなんだろうな。
ダンダダンとかね。じゃあ、ああいうなんかアジンみたいなのどうなんですか？
あ、あれも気になってる。見てないけど。絶対思っ
ああ、
て。
そういうことです。ああ、そういうことか。じゃあ、だから、あれか。わかってきた。寄生獣もそうだ、だから。
そう、寄生獣もそうだし、
寄生獣もそうですね。
そう、ナビさんと結構そこ近いのかもしれないけど、ちょっとグロさを感じさせるのに、ちょっと怖いもの見たさみたいなのがあるよね。
なるほどね。でもそれはなんかあれですよね。ストーリーが好きっていうよりかは、なんかその世界観が好きってことなんですかね、そういう。
そうだね。なんかそういう世界観に引き込まれて見てみたら、まあもうベルセルクダントツ面白かったみたいな。
他のと違うダントツで面白い理由ってなんかあるってことですよね、そうすると。
なんだろう、でも似てるような話ってあんのかな？なんかね、他よりレベルが全然違うのが、ガッツが本当にかわいそうみたいな感じ。なんかもう過酷？もうずっと戦い続けてる。傷もどんどん増えていくし、もうほんと死ぬんじゃねえかなっていう、なんか、もう、グリフィスへの憎しみだけでというか、これが憎しみ、なのかね、なんか、そうね。
僕がね、だからね、多分読まない理由がそこにあるんですよ、多分。この憎しみだけで進んでいくストーリーがね、結構、
なるほど。
いや、重いというか、面白いんですけど、結構ぐっとこう来てしまうから、こう、勇気がいるというか、なんて言ってるんですかね。こう、覚悟がいるというか。
なんかね、あんま救いないもんね。なんかこう、感動とかさ、こう、波作ってほしいけど、あんまないもんね。やっ
なん
と
か
か。
ほら、鬼滅とかは、なんか一人一人のこうキャラをちゃんと描いてくれるから、
そうね。
まだなんかこうね、見れるんですけど、ガッツじゃないや、なんかベルセルクはそうじゃなさそう。
もう孤独な戦いずっと。仲間とかもチラチラっと出てくるけど、結構死んじゃったりするし、もうひたすらこう、ガッツかわいそうみたいな感じあるね。
でも山田さん、だからそこが引き込まれるんですよね。
そうっすね。なんかもう中二病かもしれないね、これね。どうかなって思った。
いや、なんだろうな、術が、なんだろう、刺激が足りなくてつまんなくなるときとか、僕もなんか、例えばですけど、
ああ、なる
な
ほ
ん
ど。
だろうな、心霊ムービーとかたまに見たくなるときあるんですよ。絶対、太蔵さんは見ないんですけど、そういうの。もう音楽が流れるだけで怖がるんで。なんかそういう、なんだろうな。その感覚ってジェットコースターみたいな感じに近いんですかね。
確かに、今、菅正雄。それね、ガタガタ聞こえる？ガタガタ入んない。
聞こえないですよ。大丈夫
あ、
です。
本当。CD でお願いしますね。そうだね。ああ、マサオが言ってる通りかもしんない。なんか、アドレナリンが足りなくて見てるみたいなところはあるかも。その要素はあるかも。
なんだっけな、この前ね、ワントゥーワンシートに、心霊が好きって書いてある人がいたんですよ。で、聞いたんですよ。わかるけど、こう、趣味にするレベルでハマるのはどういうことなんですかって聞いたら、なんか、この、 ジェットコースターの、例えをその人がして、
はいは
なん
い
か来るぞ来るぞっていう時の、あれあるじゃないですか。
はい。うん。あるね。うわ、う
あ
わ、う
れ、
わっていう感じですか
あ
ね。
れって言うんです。アドレナリンね。例えばその、アドレナリンじゃないかもしれないですけど、僕は例えばその、泣けるアニメ見たい衝動と似てるのかもしれない。
そうそうそう。あるよね。今日、なんか今日ちょっと感動したいなというか、泣きたいな、みたいな。ああ、確かに。
なんかそれの、なんか、感情が違うバージョン。ってことで、なので、その、例えばですけど、今となっては食べれるようになったんですけど、僕ね、辛いのめちゃくちゃ苦手だったんですよ、もともと。
わかるわかる。そう。なんかね、そう、辛いものを食べたくなるのと一緒かもしれない。
そうですよね。で、僕でも辛いの食べれてなかった時に、ずっと辛いの好きな人、まあ、そもそもなんで辛いの食べれるようになったかというと、タレドさんが好きで、なんか、なんか辛いものを一緒に食べれないのがかわいそうになってきて、なんか僕も食べれるようになろうって思って、
偉い。
ココイチで修行したんですけど。
ココイ
で
チ結
も、
構辛いの。
辛いですよ、ココイチ結
辛い
構。
んだね。
ただその辛いのを食べれなかった時に僕思ってたことがあるんですよ。みんな口ド M だなって。
そう、いや、それは思うよね。なぜそこに行くんだろうみたいな。よね。
痛いじゃんって。でも今は思ってるんですよ。辛いのはまあそれなりに好きなんで、今は食べれるんですけど、まあ口がド M になったなって思うんですけど、その心がド M ってことなんですか？
ラリさんと近いっていう意味で言うとそうかもしれないですね。まあで
どうい
も、
うこと
セルクに限らず、やっぱりなんかこう、そのキャラクターにこう没入するみたいな、それは漫画とかアニメとか、まあドラマとか映画もそうかもしれないけど、やっぱ、
多分ね、いや、多分僕が高校生の恋愛もの好きなのもそれだと思うんですね。
恋愛もそうなのかな？まあ、言うなればそうか。
いや、なんか、あの青春感、もう、大人になったら味わえないじゃないですか。
味わえないね。
なんか、今味わえない気持ちを何かで補ってるっていう意味で言うと、あれですよ。かぐや様は告らせたい。もうベルセルクも同じですよ。
ジャンル全然違うけどね。
違う？いや、同じじゃん。現実世界でやられる。
まあそうだよね。そう。キュンキュンしたいっていう欲求ね、
そういう気持ちを味わいたいから、だけど、だからその、山友だからその、アドレナリンを出したいわけですね。
そうね。アドレナリンを出したい。これはでもベルセルク好きはそうかもしれないって思って聞いてくれそうな気がする。
なるほどね。
そうね。ちょっと刺激強めよね。このベルセルクは。
なんかどうなんですかね、その普段の生活の中でなんかもっとこういう気持ちになりたいっていうことって、なんか他にあったりします？
ぼってみる。かぼってみる。
僕はね、あれなんですよ。やっぱ部活感が欲しい、もっと人生に。
ああ、それはね、まあ、それは俺ら追い求めてるんじゃないですか。
部活感。
それはあるよね。
そう。最近で言うと、なんか、人を雇う、雇わないの話とかあるじゃないですか。で、ずっと、なんか雇う意味を見出せてなかったんですけど、僕ね、最近、雇う意味をちょっと見出せてきてるんですよ。で、それがね、何かっていうと、じゃあなんで、なんだろう、なんていうのかな、業務委託じゃなくてわざわざ雇うのかっていう話になった時に、なんかみんななんで雇うんですかね？なんかどうなんですかね、そこね。 なんかいろんな意図があると思うんです。育成したいとかもあるかもしれないし、なんかその、やっぱ自分の会社にコミットさせたいっていうのもあるかもしれないし、なんかそれぞれこう雇う意味があるかなって思うんですけど、なんか雇った方がいいからっていう理由でなんか雇うの全然気持ち乗らなかったんですよ。
まあ、なんかそれが当たり前だからみたいなね。
あ、
なんか、
そうそうそうそう。
会社とはっていうね。なんか
そう、
そ
で、会社を大きくするんだったら雇わないとでかくならないよとか、大きくなる会社は漏れなくするにやってるよとか、なんか確かにそうかもしれないけど、全然そういうのにあんまり、こう、エネルギーが乗らないわけなんですよね。それってなんか逃げてるだけなんじゃないかっていう話もあるんですけども、そもそも終身雇用なんて、高度経済成長期の時に、たくさん人を見たくて企業が始めたことであって、で、それで、うちに来たら一生守ってやるから、うち来いよって始まったのが終身雇用だから、なんかそれがなお今正義のように語られてるのもおかしいなって思ったりするし、で、そんな中で、なんか、いろいろやっていく中で、これ実現するんなら雇わないとダメじゃんって思ったことがあった。それが、理念に共有してくれるかどうかってところなんですね。で、これが理念に共有させるために、みたいな話とかじゃないですけど、何のため、その業務委託じゃなくて、採用者してる人に、なんかお金を払う理由として、なんかその理念に共有して動いてるくる、くれてることへの感謝の報酬だったら僕払えるなと思うんですね。そう思えたんですよ。それだったら。それだったら払えるなと思って。ちゃんとこう理念に共有することにコミットしてくれて、で、それは業務委託の人にはお願いできないこと。なので、なんでこれ思ったかっていうと、もっと同じ気持ちで一緒に動ける仲間が欲しいなってやっぱ思った時があったんです。で、それってこうなかなかいなくて、でもいた時には、ぜひ一緒にやりたいって言いたいなって思ったんです。あ、これか採用って思って。だからなんかこう、一緒に仕事をするためとか会社でかくするためというよりかは、理念に共有してくれていることへのこう感謝の報酬。やっぱ目指したのはこう部活の世界。なんか同じ方向に向かって、なんか進んでいくみたいな世界観は、なんかもっと人生の中で感じていきたいなって思ってるんです。
なるほどね。
ヤマトンは何かありますか？
いいね。でも、俺も、会社を大きくするというか、それはやっぱ過程であり目的ではないなってすごく思うので、雇用する理由っていうのは、今の、なんだろうね。理念にこう、共感、そこに対して払うっていうのはすごい本質的でいいなって思うかな。
ヤマトがもっと人生の中で感じたい感情ですよ。僕はその部活感。やっぱりほら、もともとライバルとか好きなんで、なんかそういう部活感が欲しいな。
なんかそうね。でも、やっぱり思うのが、やっぱ大事なのは理念なのかなっていうところは激しく共感し、でもそれがこう雇用っていう形なのかっていうのは、やっぱりこう時代とともに変化しているよね。働き方っていうのも変化してるよねっていう感じはあって、
そうですね。
まあアニメとか見ててもこう完全になんだろうね。やっぱりこう個人だよね。その個性を生かそうよ。いう時代になってきてると思うのよね。この間なんだっけな、なんか全然別の人がやっぱり働き方がこう変わってるよねっていう話で、で、昔はこう、なんだろう。大義のために働くというか、お殿様のために、殿に尽くすみたいな。で、その次は、なんだっけ、国のためにって言って戦争があって。でもこう、物が豊かにこうなってきた時に、初めてこう、自分の夢のためにみたいな。まあそういうフェーズにいるんじゃないのっていう話があったんだけど、そうなってくると、じゃあそれがこう、会社に雇用するっていう形よりも、個人の、なんだろうね、やっぱやりたいことだったりとか、夢みたいなのが、みんなが発信していいっていうか、持てる時代になると、もしかしたら雇用っていう形ではないのかもしれないよね、とは思うよね。だから部活ってさ、なんだろう、言われてやってる、わけじゃないんだよね、みんな。
そうですね。
お金払って部活やってるわけでもないし。 そう、学校で部活やらなきゃいけないからっていうのがきっかけだったとしても、やっぱそこにいり続けるのはさ、なんか、みんなでこう目指す目標とかがこうあるわけじゃない？そう、その関係が素敵よねって思うよね。
まあそうですね。
だからお金払ってもらってるから働いてるんだよってのは本質的じゃないよね。
そうですね。そう。なので、使い方を、払ってるから働いてじゃなくて、理念に共有してくれる方への感謝への報酬っていう
そうだね。
捉え方だと、すごく払えるなって感じが
そうだよね。
するって感じなんですね。
まあそうなってくると給与体系とかもね、多分、自分のその理念をどれだけこう、
あ、そうそうそう
表現
そう。
してくれてるのかみたいな。
そうそう。だから人事評価制度も成果を出したかどうかというよりかは、どれくらい理念に共有した動きをできたかどうかっていう人事評価制度になってくるか
なっ
ら。
ていくよね。
そうなんです。
そう、それはすごい面白いね。本質的だなって思うよね。
そう。それだったらいいなって。まあ、まさにそれ考えたんですよ。その人事評価制度それだったら、どれくらいこう理念に共有して動いたかどうかっていうのが、まあ、評価になるなと思ったんですけど、まあ、いろいろ深く考えていくと難しいところもあるんですけど、はい。だからその部分と成果の部分をこう分けて評価していくような、形にはしていかないといけないかなと思いますよね。
面白いですね。
そう。なんで、まあちょっと話の落としどころとしては、こうベルセルクの中身というよりかは、こうアドレナリンを感じたかったから見てるってことなので、やっぱその普段の生活の中で感じられない感情、を補うために、ウェルセルフも見てますってことだったんで。なんか僕は、だからその部活感が足りないかなっていうのがあって、やっぱ、その青春ものを見るんですよね。
そうですね。
そう。
おお、そうですね。まあ、ベルセルクっていう作品を愛しているんですけれども、ちょっと不純な気持ちがして、こう、いやよね。ごめんね、みたいな感じする。
まあどっちが先かってなりますよ、だから。
でも、まあ、作者も、なんかちょっとそれを意図しているのかなっていう気もする。
ああ、そうなんですね。
こう、だってやっぱこう、ベルセルクっていうちょっとこう、狂った戦士なわけじゃないか。それをタイトルするぐらいだから、やっぱりこう、なんだろうね、辛いラーメン屋さん出そうぜぐらいの気持ちで作ったのかなっていう感じはするよね。
ああ、ジローみたいなもんすかね。
そうそうそうそう。乗ってちゃうよ、みたいな。お前らこれ食いたいんだろうっていう。
そうね。ベルセルクはジローだったんですね。
ジローだったかもしれないね。ジロー系ですよ。ベルセルク系ですよ。
でもそういう意味で言うと、みんなそういうのもあるんじゃないですか？なんか。
あると思う。だからね、ほんと恋愛とかももしかしたらそうかもしれないしね。
だから、スポーツ系も、やっぱ学園ものが好きなんですよね、僕はね。恋愛というか、部活も好きだし、ラブコメも好きだし、もう学園ものが、今もね、見てるのは学園ものだし。
いいだよね、マサオンね。
学園もの超好きです。次僕が取り扱うときは、この青春とは何なのかっていうのを話したいと思ってます。はい。ちょっと妻と意見が割れたんで、
割れたの。
妻のせいで僕がちょっと自信なくなっちゃったんですけど、はい。でもちょっと僕の考えがあるので、
なる
青春と
ほど。
は何かっていう話を。
ああ、それは聞きたいですね。
はい。
その時やるんですか？題材にするアニメは決まってるんですか？
何しようかなと思いますね。本当に。
テーマにアニメを合わせにいってるのに。
いや、でも、最近で言うと、やっぱり青足か、
そんな感じするよね。
青の箱か、
青の箱。
青の箱ってやつか、この二つですね、最近見たやつでいくと。
青春ね。まあでもなんか青だよね。青ってつくタイトルだとちょっと青春を感じるような。
まあ、ブルーロックもそうですね。
ああ、ブルーロックもそうなのかな。そうなの？ なる
いや、
ほど。
でもね、ブルーロックも、あれですよ。青春、僕で言うと、青春の定義に当てはまります。僕の中の。当てはまります。はい。
青
まあ、
春
そ
の。
れはちょっとまた、
わかりました。
青春感。で、最近はだから、嫁とミサンガを足につけるっていうんで、ちょっと青春感出しておこうか
れ
な。
で。じ
そう。ということで、スモールステップは、何ですかね。まあ、言うても、足りない感情をアニメとかの中で、 ね、取り戻していくのもいいですけど、実社会でできてるとなおいいですよね。
そうね。それはね、自分の中では結構シンクロしていて、この番組の中でも喋ったと思うんだけど、そのオンラインのセミナーがすごく多くてさ、もうちょっとやんなっちゃったって話してるじゃない。
はい。
あれって、やっぱね、自分の中でこう挑戦ってすごいキーワードなのね。ね、セミナーはやっぱ結構天職だなって最近常々思っていて、大体のアジェンダはこう決めるんだよね。でも、やっぱこれだけの数やってるので、なんて言うんだろうな。もう合わせに行くんだよね。そこにいる人たちはこう違うわけじゃない。状況も違うわけじゃない。同じコンテンツを提供しててもさ。だから、なんか、セミナーってすごくライブだなって思って、そう、ウェビナー、録画したものをこう聞くんだったらさ、なんか、もう本当、いらないんだよね、人って。
ね、いや僕もよくコンテンツ、録画にし、なんか、コンテンツにしたらもっと楽に売れませんかって言われるんですけど、全然楽しくないですよね。
それこそ、まさに今回のベルセルクじゃないけど、刺激。これ多分自分に対する刺激もそうで、なんか、音楽もさ、やっぱ、ライブっていうのがずっとあり続けるのって、
まあ、そうですね。
そこでしか体験できない体験がで、やっぱあるからでさ。なんか、すっごい面白いよね。
そうですね。
そう。まあ自分のスモールステップは何だろうな。まあ一言で言うとコンフォートゾーンから脱出するなんだけれども、人生
そんな
そ
んで僕ね、
う行きたいよね。
僕ら常にやってるじゃないですか、それ。
そうそう。なので、ああ、なんかつまんないなって思ったらチャンスって感じよね。じゃあどう面白くしよっかな。
他もでもそういう意味で言うと、もう今の仕事を組織化していくことで部活感出していきたいなと思ってるんで。
なるほど。
はい。結構計画は立ってます。うまく進んでるかはわかんないですけど。計画立てはちゃんとしてって、まあ、一歩ずつ進んではいるので、今のままちょっとやっていこうかな、どうですかね。
いいですね。
あ、なんで、スモールステップいきますか、そしたら。はい。
俺は今のがスモールステップかな。
ああ、そうですか。コンフォートゾーンから出る。
つまんないなーって思う自分に気づく。
ああ、なるほどね。そうですね。なんでしょうね。スモールステップ。僕の得意の気づくを取られちゃったんで。そう。
気づく。気づくのはスモールステップなんだけど、そうね、気づいたらそれどう面白く、どうしたら自分は面白いのって投げかける。で、実行するかな。
いや、僕ね、あれなんですよ。みんな本当は気づいてると思うんですよ。
そう？
思うんですけど、蓋してるだけだなって思います。
ああ、そっけだ、気づかないふりをしてる。
そう、気づかないふりをしてるだけかなって。
なるほど。で、これはね、気づかないふりをしてると、本当に気づかなくなっちゃうと思うの
そう
よ。
ね。
そう
そ
そうう そう。
ね。
考えなくなってっていうじゃない、人ってどんどん。
そうなんです。だからこの前もね、あれ僕が岡山の川沿いで収録したやつ来ました。
見てよ。
電車途中で走ってきたやつ。あのところでお話したんですけど、なんかその、なんだろうな。その、できないのとやりたいけど、やる勇気がないを混在しちゃってる場合があるな。なんか、できるんだけどやる勇気がないことをイコール掛け算するとできないになっちゃってるっていうことって多いかなって思って。なんか、その、やりたいっていう気持ちがあるけど、できない自分がいるみたいなことを良しとする世界の中で、本当はこういう気持ち味わいたいんだけどなって。皆さん本当は思ってるよね。今この瞬間だけ確かに思ってますと。 なんか感じてみてもらえたらいいなと思いますね。
認めるってことだよね。
あ、そうそうそう。
うん。
そうなんですよ。
なんか他人をやっかんだりとか、なんか、悶々とちょっとする。じゃだそれこそ、まあちょうどベルセルクいいかもしれないね。なんかこう、悶々とした、ふっぽい感情が出てきたときって、本当はやりたいことだったりする、
ああ、そうです
多
ね。
いのかなと思って。
確かに。
うん。
あ、それもね、今回のこの青の箱っていう中で、ちょっとね、出てきた面白い言葉があるんですけど、またちょっとどっかで話せたらな、思います。もうすごい僕感動しちゃった。泣いちゃいました。
へえ。じゃあ次回、近々青の箱行きましょうか。
はい、そうですね。
わかりました。
今日こんな感じでいいですかね。
はい、じゃあ、
はい。
お寿司を握ってください。
お寿司握ります。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。いいですか
はい、
ね、
ありがとうございます。
はい、いきます。今日の学びを生かして
子供たちが憧れる大人に。
今週も
いってらっしゃい。